インタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は南砺市の田中美希夫市長です。あさって4月1日から新しい年度2023年度令和5年度が始まります。観光庁や民間企業、そして学校などが新たな体制や予算のもとスタートです。南砺市も新年度予算では住みたい南砺応援金の創設など思い切った人口減少対策への取り組みや、民間企業による人と自然が共生する拠点整備が本格的に始まるとともに、南砺市ゆかりの版画家棟方志功の生誕120年でもあります。そういった動きについて田中市長に聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中美希夫市長です。まずは新年度予算、そして組織改革などについて田中市長です。新年度予算ではですね、人口減少で思い切った対策を打ち出されています。意図やですね、概要などについてお聞かせいただけますか。
はい、今回もう少し思い切って事業化をしたいなと思って予算化をさせていただきました。例えば住宅の新築だとか中古住宅の購入をしたときに、転入奨励金だとか持ち家奨励金だとか、あと空き家バンクの活用した時の助成とかですね、いろんなことを考えてきたんですが、今回特に南砺市で育った方が大学へ行って、もしくは就職して、この U ターンをする、普通に U ターンをしてくる方にもちゃんと背中を押せるような、そういった住みたい南砺応援券金とか、あと中小企業の振興対策としてもそういうようなものをふんだんに予算化をさせていただきました。今まで I ターンとかですね、 J ターンには目新しいと言いますか、事業あったんですけど、まさに南砺の子どもたちが戻ってくる、そこをなんとかして応援したいなと、こんなことを考えてやっています。であと、やはり子育て支援とかにも力入れていかなければなりませんので、産後の、保育園とかそのあたりまでって結構手厚くどこの市もやってるんですけど、今回やっぱり高校生あたりが一番金がかかるわけじゃないですか。だから高校生の医療費はこれは無償にしますとか、あと定期で福光高校も稲美高校もなくなったので、バスだとか JR の定期で今通学してる子が増えてきてるので、その定期を半額補助したいと、こんなような予算をつけておりますので、まだ4月からなんですが、親御さんは大変喜んで、いろんなところでありがとうってこう言われますので、やっぱり高校生あたりをこれからやっぱそういった支援も必要かなと思って作りました。
次にですね、新年度は組織改革をされます、外部人材の登用もということなんですが、
はい、まず一番大きいものは今まで教育委員会になった子ども課、子ども課というのは0歳から18歳までの政策なんですけど、それを市長部局の総合政策部に、変えるということ、これもまさにもう全ての教育委員会も民政も全てをやはり子ども家庭庁ができるタイミングで市長の中心に置いて、そして連携をさらに強くしたいという思いです。でそれが地方創生とか一緒にやってる部署に来ますので、子育てと地方創生、それはまたパイプが太くなると、こういうことを狙っています。それと今外部人材としては DX 推進室と、あとブランドプロモーションといいますか、これ観光なんかによく使われる言葉なんですけども、この2つの、推進室を設けて、これ外部人材で企業人材を今求めております。
ブランドプロモーション推進室の役割なんですか。
まあ、まさに交流観光まちづくり課ですので、いろんな施策をこう今までも打ってますけど、やっぱりもう少しターゲットを絞ったり、もしくは南砺市の観光っていうのはどのくらいのお客様、例えばセレブなのか中間層なのか、そういったところもやっぱりひっくるめて提案をしていただけるような、そういった人材をまとめていきたいと思います。
いわゆるブランド戦略の、まあ、統一化ということなんですかね。
そうですね、もちろんその通りです。
さて、なんと人と未来協同組合ですか、これ新年度に入って、まあ、来月いよいよ本格的に稼働すると。
はい、これも富山県では初めてだと思うんですけど、これ総務省の方ではいろいろと今までも特定地域づくり事業協同組合という事業はあったんですけど、ようやくこの民間の皆さんに参画をいただいて設立することができました。4月1日から立ち上がりますので、現在、まあ、その組合員を募集中です。で、今まで移住定住だとか家を作ってくださいねとかいう事業はあったんですが、やっぱり仕事もセットでいろんな人に来てもらいたいと思っていた時に、シーズンシーズンでいろんな仕事は南砺市内にあるんですけど、1年を通じ農業だったり観光だったり冬がありますし、そういった1年通じて雇用ができるということに大きな期待をしていますけれども、4月1日からスタートするということになります。
これは移住者を通年雇用して派遣するということですね。
そうですね、民間の企業が今11社、まあ、会員として入ってますので、その11の仕事を1年を通じて雇用が確保できると、こういうことになります。ま
あ、この事業がですね、移住を希望する人の、ね、背中を押すきっかけの一つになるといいですね。
移住定住対策で住むところだけでなく仕事もセットで取り組む、その一つが県内で初めて特定地域づくり事業協同組合に認定された、なんと人と未来協同組合です。一社ではなかなか通年雇用できないところを組合が年間を通して雇用し、会員企業に派遣します。すでに就業が決まっている人もいるということで、4月から事業が本格化します。そして人口減少対策では、住みたい南砺応援金で南砺に住んでいた人が一定の条件を満たし再び南砺に U ターン移住したときに現金30万円を送り、 IJ ターンと合わせUターン対策にも力を入れます。これにより他の支援金も合わせて条件次第では U ターンした家族に3年間で最大290万円の助成という試算もあり、一歩進んだ南砺市の人口減少対策に注目です。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。田中市長からは、
市長1曲目です。
この季節は卒業式そして入学の季節なんですけど、まず1曲目は旅立ちの歌、ミスターチルドレン、お聴きください。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中美希夫市長に私小山健一がお話を聞いています。南砺市では今年の新年早々こんな事業計画が発表されました。
このニュースが入った時ですね、正直驚きました。ゴールドウィンが南砺市でのプレイアースパークの事業構想を発表しました。
はい、この事業については富山県と、まあ、ゴールドウィンさんと、南砺市でいろいろ連携をしましょうということでスタートすることになったんですけど、もともと南砺市ではこの自然とか環境だとかそういったことにおいてエコビレッジ構想っていうのを持ってました。でその計画の中でモデル地区が桜ヶ池だったんですね。でその桜ヶ池のエコビレッジ構想のそのコンセプトと今回のプレイヤースパークを提唱されたんですが、ゴールドウィンさんのコンセプトが非常に一致してるっていうところから、まあ、この地に、ぜひ、まあ、これを設置したいということで今から準備をしていくところです。
具体的にはどんな施設になるんですかね。
まずは自然に触れて遊べるっていうことです。 で例えばあの花がいっぱいのガーデニングがあったり、まあ、もちろんそこにはあの新しいあのスタイルの遊び道具といいますか遊具があったりキャンプができたり水辺で、いろんなこうあのショップがあったり最終的にはレストランがあったりということになるんだろうと思いますが、あのこの事業のやはりイメージとしてはですよ、イメージとしては例えばノースフェイスだとかヘリハンセンのようなそのブランドイメージもありますので、あの割と、最近すごく人気の、まあ、ブランドになってますので、あの南砺市のイメージとしてはまさにこのゴールドウィンさんのコンセプトが南砺市のこういいイメージ、今の自然豊かなイメージをちゃんとこうストレートにですね伝えていっていただけるんじゃないかなと思って大変喜んでます。
場所は桜ヶ池周辺。
はい、そうですね、桜ヶ池周辺です。
2026年度開業目標ですか。
はい、
そのですね支援体制なんですが、
1月の18日に記者会見で発表しましたので、19日から一応プレアスパークの推進室というのを設置しておりますけれども、来年度に入りますと1000人職員をしっかりと配置して、まあ、あの住民の皆さんの、あの用地とかいろんな交渉とかいろんなことがこれから出てくる可能性がありますので、そのあたりしっかりあの市として責任を持って取り組んでいくと、こういうことです。
市長としての期待は。
いや、それはもう、ゴールドウィンさんのあのまあ、ブランド力っていうのは私たちの大きな魅力ですね。
あとね、あの外に対する発信も、
そうそう、イメージとしてはやっぱりいいんですよ。ああいったノースフェイスとか、うん、あのまあ、あのエリハンセンとかっていうのはイメージが非常にいいので、南砺市らしい、まあ、いろんなあの他の市長さんからもどうしてそういうことができたんだということで結構あの、まあ、反響は大きいので、そういったものはもうこちら南砺市側のプラスにいくだろうというふうに期待しています。はい、
さて、あの南砺市内でですね、空き家とか空き店舗活用の新店開業がこれ相次いでます。この3月にも3件ですか。
はい、あの特に今まで稲見という地域にこの7年ぐらいで42件の空き家空き店舗が、まあ、復活していると。で、あの新しいところでいくと、あのパン屋さんが、まあ、2つオープンしたり、あとコーヒーの豆も売れるカフェができたり、あとあのクラフトビールの工場兼、お店ができたり、まあ、これはベッド&クラフターのようにゲストハウスがどんどん増えてたりですね、非常に元気があるんですね。でこの他に例えば福野、福光、上花にも、今回3月に3軒のお店がオープンします。上花では上花酒場研究所というこの居酒屋、古い上花 の, あの独特のこのお店にあった味をもう一回復活させたり、そういったことがあるのと、福野ではサムラップとい う, こうタイ料理の店がオープンするということですし、福光ではあの一度こう閉店になったラーメン屋がもう一回復活するとか、あのそういった地域の若い人たちがやはり、何かトライをしてみたいという機運が高まってるんじゃないかなと思うんですね。それと空き家とか空き店舗はやっぱり、まあ、財産といいますか、それが利用できる価値があるということを皆さんが理解してきたということで、起業家の育成支援事業補助金だとか空き家空き店舗利用促進事業補助金なんかを、まあ、活用していただいてるんですけれども、令和5年度はですね、新たに創業チャレンジ支援事業補助金という事業を作りましたので、よりスタートアップを応援できる、そういう仕組みになったと思います。
南砺市も応援してると。
はい、しっかり応援していきたいと思います。
まあ、空き家空き店舗の活用がですね、これ五箇山地域も含めてね、市内全域に広がることに期待いたします。
市も応援し、空き家空き店舗を活用しての新しいお店の誕生、さらに人が集まるきっかけになり、町に新たな魅力も生まれそうですね。そして桜ヶ池周辺での自然を生かしたプレイヤースパークは2026年の開業を目指しますが、その後も整備を続けるということで、最終的にどんな施設になるのでしょうか。期待が膨らみます。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの今日の2曲目は、
これもまあ、あの卒業とかあの新しい季節を迎えるというような意味なんですけど、桜っていう歌があるんですね。そのサブタイトルで卒業できなかった君へという、この半崎よし子さんの歌を今日もプレゼントしたいと思います。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
南砺市ゆかりの版画家宗像志功の生誕これ120年なんですね。
そうなんですよ、まあ、あの戦後6年8ヶ月福光に滞在したということで、まあ、富山県の方々といろんな交流がなされていますので、富山県民は、まあ、かなりまあご存知だと思いますが、生誕120年ということで今年3月18日からあの県美術館で、今あのちょうど展覧会をやっているということです。それに合わせて南砺市はもちろん福光に常設展示もしてますので、あのシリーズでですねこの1年間ずっとこう、まあ、展示をしていきたいなと思ってます。特にあの宗像志功生誕120年記念展ということで二菩薩釈迦十大弟子というこのものすごく大作があるんですけれども、そういったものも代表作をこう、まあ、展示をして多くの方に見ていただきたいというふうに思ってますし、でまた来年度予算の中では例えばあの関西関東の方の旅行会社さんとタイアップをして、でこの宗像志功について宗像志功の福光時代をレクチャーをして何回か座学をして、そしてまあ南砺を訪れてもらおうとか、そういうツアーも考えています。でこういうことこそがあの、まあ、都会の人たち の, その観光業界の皆さんのコンテンツになるんだということは先んじてあの、大阪関西万博目指してそういうことを動かしていこうと思ってまして、先日あの JR 東日本のビューツーリズム&セールスというそういったあの、会社とあの観光関係の連携協定も結ばせていただいたので、そういった蓄積をしていくということと、先ほどブランドプロモーション の, あの専門職の方がいらっしゃいますので、そういったものでまさに、新幹線の敦賀開業とか、ディスネーションキャンペーンだとか、もしくは万博に向けて、さらにアピールをしていきたいなと思っています。
まあ、あの生誕120年という節目がですね、版画家宗像志功について今以上に知る機会、そして全国に発信する機会になるといいですね。
トップインタビューいいね富山、今日は南砺市の田中美希夫市長にお話を伺ってきました。あさってから新年度が始まり、今日のお話にもあったように南砺市は機構改革で教育委員会の子ども課を市長部局の総合政策部に持ってくるということで、他のさまざまな政策と連携し子育て政策を充実させます。また DX 推進室とブランドプロモーション推進室の新設により DX や外部への情報発信を進め、そこに外部人材を登用し新たな発想で取り組もうとしています。新年度の南砺市の動きに注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は富山市の藤井博久市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。